の元金ベイベー。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ力向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストはミュージシャンデビル・ハセさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。デビル・ハセと申します。
デビル・ハセさん、あの音楽家ということなんですか。
一応そうですね。
一応なんですか。
まあそれではなかなかね、あのご飯は食べていけないんで、はい、まあ、一応バンド活動ということでリボルバー38というバンドで、
は
い、
リボルバー38というのはどんな銃なんですか。
平たく言えば昔の回転式の銃ですね。
カラカラする。
そうですね、回す、はい、
あの日本の警察が持ってるやつ。
そうです、あれが一番わかりやすいかな
って感じで。カラカラ、はい、カラカラする。リボルバー38というバンドの 何担当？
ベース、基本はベースを担当してます。
リズム台ですね、
はい、そうですね、はい、ドラムと。
どんな音楽をちなみにどんな種類？
種類は一応、個人的に、こういう言ってるのは超攻撃型ロックバンドっていう形で。
攻撃するんですか？怖い。
そうですね、まあ
攻撃っていうのはいわゆるあのダイブしたり、
あそこまでは
チェーンソーとか振り回すタイプでは、あれはハードコア系。
そうだ、やりたいんですけど、やっぱ
やりたいですか。
お客さん怪我したらやっぱ
ダメ。いい人だ
でダイブして楽器壊れても嫌なんで。
そうね、そりゃそう。あのギターへし折る、あれってこのギターはへし折っていいみたいな、ギターもどきをへし折ってるんですか。
いや一応ほんまもう
テンション上がりすぎて分からんように。
あそうですそうです。
ほんで後から地味編とかもえらいことしてしまったら。
あそうです、
思うんでしょうね。だって大事ですもんね、音楽家からしたら。
だからちなみにあの地味編もあの火メラメラ、
あ燃やしてはった、大事なはずやのに。
あのギター消化して多分直してたっていう話は聞いたことあるんで。
それはね、
はい、
あそれはじゃあホッとしたわ。あの火焼いたんはすごい有名ですやん。
あそうですそうです。
で私もなんか焼け焦げたギターを見たかった時期があったんですよ恥ずかしいながら。
あそういうダメージの持った
なんかダメージギターに憧れてた
割とね、そういうギター持ってたりするんで。
あダメージジーンズのごとく。
あそうです。
なんかわざと
傷だらけにしたみたいな感じの。
えなんかでもそれってなんか嘘傷ちゃいますの。
いやよう見るとあのあ傷あるなみたいな感じなんですけど、まあ、旗から見たらわからないんで。
あそうか、
はい、でなかなかあんな傷つかないんで
、はい、そっか。そんな高いもんな、大事にするもんな。
ちょっと無理やりタバコをねヘッドの方につけてちょっと焦がしてみたりとかっつって。
あ無理やりいない、
ね、でも1回じゃ焦げないんですよね。1回やったらもうなんかすごい茶色いだけになるんで、なんか常にもうなんかもう下手したらバーナーで燃やした方が早いんじゃないかなっていうぐらいの。
やっぱ自分の持ち物をこういかに、あやっぱり舞台立つから。
そうです、
ね、ステージといった方がいいん
です。ステージですね、
はい、そう舞台ってあんまり音楽に言わないです
よまあまあそうです、
ね、俺らが立つ舞台は
とあんまり言わない。ステージそうです
ねNGK が舞台ですね。
あそうですね、はい。
あのちなみにどんなとこ出てはるんですか。
京都のバンドなんで。
京都といえばもうすごいね、いろんなインディーズのバーダムズさんとかも京都。
あそうですよね。あとクルリーさんとか
も、もう有名な世界にもどんどん行ってるような人ら。
そうですね、ちょっと独特な世界観もあったりするんですけど、まあ、かなり積み上げが細かくなってるので。あ
そう聞きますね、はい、でその中で攻撃、
超攻撃型ロックバンドって
だけど、お客様に怪我はさせ
ない、まあ、危害は加えないです。
で、
はい、
自分たちのギターをちょっと汚す時も気をつけて。
あそうですね、今使ってるベースも10年ぐらい使ってるんで。
あの時々ね音楽の方に来ていただくんですけど、はいはい、なんか大抵、まあ、失礼ながら一曲歌っていただけますかとか、最後に CD 流したりさせていただいてるんですよ。
そうですよね、そうですよね。
でも今回はあのデビル・ハセさんで検索したらツイッターしかなくて、はい、自分のミュージシャンということも一切書かずに。
そうです
ね、やれホラー見た、ホラー映画が面白かっただの、
今はそう
です、ね、グリーのロッキーホラーショーの回がいいとか私見てしまいましたよ YouTube。
ロッキーホラーグリーショーの方、ね、
ロッキーホラーグリーショーを見たりとか、なんかそんなんしか書いてない人だ
ったから。そうですね、
もう音源も多分ないと
あそうですね、一応 CD は あるんです。
一応って言うのよ。
手元にないんですよ今。
聞かすぎない。聞かすぎない。
あの自分が持ってないです。在庫はないですよ。
あ、売れちゃったんや。
あで、うん、メンバーがまとめて持ってるんで。あ
しっかりした人が。
まあ、一応。
えでもベースってしっかりしてる部門じゃないんですか。
一応しっかりはしてるんです
よ。リズム隊の人って賢い人ちゃう
ん。いやそんなこと大体でも飛んでクレイジーな人が多かったり。
音楽家って。あの私らはあの音楽家には多少狂っててほしいと思いますよ。
あ
なんかあの昔の古いもう死んじゃったような海外のミュージシャンがもう全裸で役打ちながらなんか騒いだみたいな事件、
はいはい
はい、近くでやられたら嫌やけど聞いてたら
なんかそうそう
ええ時代やったやなみたいな、
かっこええみたいなのになったりはするんですけど、
近く音がそれで嫌ですよ。
そうですね、
音が全裸って役打ちながらとかやれたらそれは嫌やけど、いや
もうその家庭環境はねもうどうなんか
って凄むし伸びの健やかに育ててくれてありがとうと思うけど、そうそうほんま貧困警察にも捕まることなく、でも、はいはい、芸人よりも音楽の人の方がなんかそういうやんちゃでおまわりさんにお世話になる人多いじゃないですか。
そうですね、それは演じてんのかも分かんないですけど、
そうか、でもロックは悪やないとあかんと昔は言われてますから ね、 ね、今は知らんけど、
でも僕らが見た人は、うん、あのほんまにクレイジーなおかしな人ばっかりで、うん、あの京都の当時やってたバンド の、うん、あのギタリストはもう抜けはったんですけど、うん、京都で久々に10年20年ぶりにやってくるっつって、うん、で、まあ、僕ら見に行かせてもらえるっていうことで行かせてもらって2時間ぐらい僕ら遅れたんですよ。もうライブ終わってると思うじゃないですか、うん、行ってでパーって降りたらもうザワザワとしてるわけよ、はい、あもうなんかもう打ち上げやってんのかなって、もうすいません終わったんですかって言ったら、いやまだ来てないんやっつって、
え
そっから30分後に来はって、もう泥酔のまま来て、
泥酔なんや、
お前何してたん、いや飲んでたんやみたいな感じ で、 でそこで40分ぐらいライブやって、気持ち悪くなってもうライブ終わりみたいな、
なんかあれやね、あのほんま古い時代の落語家さんがそんなんなんかなみたいな、
僕それ見た時に、うん、ほんまにこんなんあったんやっていう、うん、
で昭和の
そうですそうですそうです、
舞台で寝た伝説とかそういうのを思い出しました。あの旗からでも自分のバンドのメンバーでそんなやつ一人おったらめっちゃ腹立つやろうけど、
多分ねイライラしかしないと思います
よ。でも旗からやってたら楽しいですよね。
いやだからこいつらすごいな、こんなやつずっと一緒にやってんやとか、
ここまで逸脱できるんや。
そうですね、で
そういう人が、まあ、実際ほんまにギターとかがうまいとかすごい声を持ってるっていうのがなかったらただのクズですけど、
いやほんまそうですね、使い物にならんわけだから
でもそういう人大概ちゃんとできて
ね、いややってますね、やっぱり努力はやっぱしてると思うんで、最初の基礎はみんなやってると思うんで、
基礎をやった後クレイジーになる
んですか。あ自分がどう表現できるかとか、うん、まあ体もそうですし、その楽器を持って音を出す時も、まあ、そこでどう表現できるかっていうのはあったり、
やっぱりあれですか、かっこよく見せたいとか、
一応そうです
ね、俺も出たいみたいなのはありますよね。
ありますね、最初の
やっぱストイックに音だけを求めてっていう時代もありました。
いやそれはなかったです、
ね、なかったんだ。
あの最初にやっぱバンドをやりたい時にはモテたいっていうので初めてい
やでもそれはよう聞きます、大概がそうやと。
でまあモテなかったで辞めるっていうパターンが多いんですけど、うん、まあ自分はもうモテなかった、まあ、辞めるんやったらもったいないだった、うん、まあ、このまま音楽好きやし、うん、まあ、バンドやれればいいかなっていう感じで。
音楽いくつから失礼ながらやっては、
初めてバンド組んだのは16、
結構芸歴長いですね。
でそうですね、
大きなって今おいくつですか。
え今ですか、はい、今35なんで、
35、おひげが似合う35、
ね、そうです、ありがとうございます、
はい、かっこいいですねおひげ。
なんでまあまあその間は一応バンドをやってた、やってるって感じですね、まあ、あの同じバンドじゃないですけど。
その頃から攻撃型ロックやったんですか。
いやあの最初にやったバンドは、ブリティッシュロックでやったりとか。
私聞いたことあるよ、ブリティッシュロックという言葉、カタカナで書いてあるやつ。
あの英国出身の、まあ、バンドさんみたいな。
紅茶とか飲むんやろ
紅茶、
スコーンやろ、
スコーン、そうですね、フィッシュ&チップスとか。
そうそうそうそう、そう、私知ってるから。
だからあの辺の、音楽、
大丈夫、みんなウィキペディア今開いてくれてるから大丈夫
ブリティッシュロックですか
いやだってロックって多い、やれブリティッシュロックだとか、やれなんとかかんとかロックだとか、なんかもう
細分化されてますから、でも日本ぐらいだけじゃないですかね。日本はこう何々系、何々系、何々系みたいな感じ。
分けたがりなんですかね。
だからあの普通に、向こうや海外やと、ロックやったらもうロックのみですよね、はい、あハードロックでヘビーメタルぐらいじゃないですかね。で
ロックっていうと精神的なこともロックっていい
んですか。そうです、なんか生き方っていう感じなんですけど、
ね、私もロックの生き方がよう分かんないんですけど。
そうですね、
昔音楽の人にロックってもうアホみたいな顔してロックって何ですかって言ったら、芸人さんはみんなロックなんじゃないですかみたいな。
そう、もう腹立ちますね、そのその言い方もね。
いや、あの無邪気に聞きすぎたから、きっともう親切心 100% で言うで
ござる。ああ、もう誰の心にもロックってのはあるんだよみたいな。
なんかサンタさんはいるんだよみたいな。うん、あの目は濁ってなかったから優しかったと思う。
嘘はついてない。
ただこれ以上喋るのは嫌やと思いやってほしい。
ちょっと面倒くさいなみたいな。
ロックって何何何何ってこうずっと言われて嫌やと思いやった
んちゃう。確かに聞かれたらちょっとイラッとしますから。まあまあ、
えロックって何なんですか。
ロックですか。
ロックはイラッとしたから。
いや全然大丈夫ですよ。ロックは分かんないですよ。
分かんない、
全然分かんないです。
確かに私も今お笑いって何ですかって今聞かれたとしたら分からへんわ。
なんかね、そこでね、もしかしたら何ですかって言われてね、いやお笑いは唯一無二の存在ですみたいなこと言われても、これ寒いなしか思わないんで。
ああ寒いわ、どうしよう。本当に今寒くなった
よ。ロック聞かれてそんなん言われても寒いとしか思わないじゃないですか。
大喜利のお題かってなるとね。
そうですね。
あ、大喜利を出はるんですよね。
そうです。
音楽活動とはまた別で、
別で、はい、出させてもらってますよここ 2,3 年。
結構おもろいらしいね、この人。私大喜利苦手やから嫉妬して
ん。いやいや、そんなことはないんですけど、
最近はほんまね、あのお笑いじゃない人がどんどんどんどん大喜利して、どんどん上の面白いことばっか言うやろ。なんでなん。
いや、あのね、僕らも突然ネタしろって言われたら無理なんで、まあ、それ
じゃ私がって突然ギター渡されて
歌歌えって言われたら無理
なんで、奏でろって言われたらえべーんしかできません。
大喜利はまあ比較的そこの間口が広いんで、
まあはい、今確かにね、あの事前に考えたり一度でいいから見てみたいという焦点的なチームワークじゃなくて、なんていうかライブ感
で
大事にする
んです。そうですね、でライブハウスでやってるんで、うん、まあ、割と慣れた場所でやるんで、うん、
であのそういう時ってお笑いとかはリズム感が大事だとよく言うじゃないですか。
あ、はいはいはい、
やっぱりリズム隊のあなたはそういうのをさぞかせ役に立つ。
これがねバンド10
ね16から263019年や、間違ってる、
まあまあ割とやってますけど、
まあ、もうややこしい、このコーナーほのこややこしい。
やってるんですけども、全く知識生かさずですね、もうだからもう
役立たないですか。
だからおぎやる時はもうゼロからやってるので、
音楽は関係ない。
もうね、今意味ないなって思いましたね。
そうね、俺のベースは関係ない。
関係、もう全てを否定したような感じ。
ベースボケはないん。
ベースボケだともうベース漫談になってまうんで、そのね、なんかいたりね。
確かにギター漫談あるけどベース漫談ないな。あとベースを追ってる人も見ないですよね。
そうですね。
やっぱりあのリズム隊やから、あのギターが暴れてる後ろでリズム取っててあげなあかん。
まあそうです。でももう小足に来た時点でじゃあ止めるって話なんで、もうこうやって言ってるってことはもう演奏してないんで。
そうやねん。
だったら危ないっつってこの破壊性をね、
本気やったらね。
そうですそうですって思ったりするんですよね。
いや私もほらギターのボーカルでギターも弾いてる人いますやん。
あ、はいはいはい、
うん、あそちらの人たちは、そちらの人たちリボルバーさんとこは、
はい、
ギターも持ってやるタイプですか。
うちは、はい、あのギターボーカルなんで3人でやってるんで。
あ、3人なん
ですか。はい、ドラム、ギターボーカルでベース。
それ大変ですよ。だってほんまの音を奏でながら歌うってすごい技術なんちゃいます。
まあ一応最小限の形ですよね、バンドとしては3ピースなんで。
4人でベース、ドラム、ギターさんがいて、でもうボーカルがもう一個ギターを持ってやってるっていうのはよう見る。
ああ一人、そうですそうです。
ほんでそういう人がね、ボーカルでギター初め弾いてるけど途中でなんか手離してポシェットみたいなブランブラン出せながらなんか暴れまくったり、なんか上で手こう
叩いたり。ああそうですね、あのやってますよね。
あれは ダメじゃないですか。
いやまあまあダメダメ
では、音が濁るじゃないですか。音が足りんようになる。
いやまあそんなに音も出てないか、出てないんで、そこのね弾いてある人が。
ボーカルのギターのはアンプ繋げてないんですか。
いや一応繋がってはいます。繋がってはいますけど、
歌い出しちゃった時に抜くんですか。
いやでリードボーカルのがリードギターの音が、10だとすれば、はい、そこのギターは2ぐらいしか鳴ってないんで、
あんまり分か
る。もうだからささやき、だから本人が聞こえるぐらいしか鳴ってなかったりする
んで。長渕剛さんもたまにこう「おい!」って言うてすごいもう気合が入りすぎて話し張ったりもするけど、うつなんか音楽が聞こえてくるか魔法なんか、後ろで貢献みたいな人がギターを一人こうなんかこう隅
っこの方
で長渕がやめた俺がってやってんのかって思ってたん
です。いや基本的にはまあ合ってないようなもんなんで、まあ飾りみたいなもんなんで。
でもそんな中リボルバーさんはちゃんとやってるのね。ちゃんと弾く人がいるのね。
あ一応はい、本人が演奏します
袖には誰もいない。
袖にはいないです、はい。
じゃあ大喜利出てんのは3人ともというわけでもなく、
あ僕個人で、はい。
なんで急に出したんですか。
いつも行ってるお世話になってるライブハウスで、うん、なんかそういうスケジュールがあって、はい、そこに大喜利って書いてあったんであ
れなんかいろんなミュージシャンの名前が書いてあって、あ
ええー、と思うで、でその前になんかいろいろ芸人さんがやってるやつあったんです
ね。 ありますね。お笑いもやらせてくれはるから
なんとかトークみたいな感じでね、はいはい、あったりしてて、だから大喜利ライブみたいな感じで、大喜利もやるんですかみたいな感じで、うん、で興味をどうも俺は持ってると思われたんで、うん、でちょうど人がいなかったんで出ますかって言われて、あじゃあ出ますって言って、
いや そんな簡単に
最初、
はい、大喜利コンプレックスの強い私は全然めっちゃ怖いんですけど、
いやでもそのスケジュールでライブ以外で自分が出れると思ったら、その芸人さんのトーク大会とかも出れへんし、ネタ見せもネタもないんで出れないんで、
ネタあったら嫌ですよ。でぶっちぎりでおもろかったら嫌ですよやめてください。で
そのねぶっちぎり感をね、今ちょっとネタはね個人でちょっと考えてたりする
んです。考えるんですか。そうなの。
そのライブとかで MC とかがあったりするんですよね。喋る時間があったり。
そうですね。で3人のうちやったら誰かがよう喋るんですよね。
一応自分がまあ喋るっていう形で、うん、
デビルが、
そうです、
デビルが喋り担当、
最初にどうもリボルバー38ですっていうことを、
は
い、
まあ、伝えるんです。ご挨拶する人、はい、あと2人は無口な、
まあまあ喋らないですね、うん、だからやっぱり
何も喋らない。シャイなタイプ。
シャイというか、だからレスポンスがある時とない時があるんですよね。こう自分が喋ってレスポンスが、
う
ん、でも
なそうやんなみたいに振って帰りがある時とない時がある。
そうですそうです。でやっぱ人がねいたり少なかったりもありますけど、はい、やっぱその全くいい日の中で人が少ない中で喋らないといけなかったりすると、はい、心って折れるじゃないですか。
そうですね、あかんのですけどね。
別にそのネタを見せるわけじゃないけど喋ってて俺大丈夫かなみたいなね、ちゃんとこの後最後まで演奏できるかなみたいな変な考えとか、
うん、やってくる時もあるでしょ。
でも自分あんまそれがないんですよ。
あ、まあ、結構こう強いハードルの持ち主。
そうですね、いなかったいなかったで、うん、まあ、いなかったなりのことを喋ればいいわけですから、
うん、他の2人がちょっとなんかへこみがちな、
まあまあ割と、はい、なんでまあ最終的に自分が喋るようになったんで、はい、でやっぱ喋るとある程度のやっぱネタっていうか、もう喋る容量がいるわけじゃないですか。
あのおなじみのトークが生まれてくるんです。
そうですね。で大概は
俺の持ちネタ
みたいな。そうです、はい、でも大概はなんか今日食べたもんとか、
はい、
とかあと、外部から来たバンドやったら初めて京都来ましたみたいなんで、で
そういうご当地の、あ初めて清水寺行きましたみたいな、
だから清水寺行ってきたみたいなとか、あと木屋町初めて歩いてみたいな、とこやねみたいな感じで、まあそこまではいいんだけど、
地方でよなんか寄せに出たなんか余興行った芸人みたいな、そのトークは
いやそういうねやり取りをするんですけど、まあ、別に対してそういう別にしゃべる必要ないんじゃないかなみたいな思ったりはしたりするんですね。まあ、僕も来た時に例えば神戸とか行った時に神戸で中華街行ってこんなん食べましたとかは言うんですけど、もう正直喋ってても思んないじゃないですか
いやいや面白いこと言い張ると思いますけどね、大喜利で鍛え上げた。
だからそういう のをやっぱ見越してやっぱネタはやっぱいいのかなって最近思うようになって
最近思うようになってネタ帳
だからどういうのかはがきを読んでる手入れなんかこう
なんか何やねんそれ
なんかペンネーム何々みたいな感じでなんか
それは構想の中ではどこでやるの
それはライブやった
時の音と音楽と曲と曲の合間で
合間で MC でやるんで MC の間は演奏しないんで
いや知ってますけど、
はい、
なんか攻撃型ロックの曲がありました、
はい、
2曲ぐらいありました、
はい、
で、はいどうも、皆さんねリボルバーでございますけれどもおはがきが来ておりまして急にやりだす
まあでも一応あの、リボルバーの MC 入る前は、はいはいどうもリボルバー38ですみたいな感じで
割とそう普通に挨拶するんです
かはいリボルバー38ですで名前だけでも覚えて帰ってくださいっていう
全然攻撃じゃないですね
この一応下りから僕は始めてるんですよ
名前だけでも
はい覚えて帰ってくださいと
拳銃名だけでもね覚
えて帰っていただいてそうですでそっからはあの今日あった話とかなんか今日どっか行った出来事みたいなのを話したりするんですけどまあ、だからここでもう一つネタがあったら要はもう安定するじゃないですか、
まあ、いわゆるこう滑らない話的な何かがあれば
あそうですね、
うん、思うわけですか
だからまあそこをちょっと入れていきたいなみたいな
欲が出てきたその欲それよりも音楽性高めた方がええんちゃうや
つ一応音楽性はちゃんと真面目に音楽やってるんで
真面目にやってるんだ
真面目にはやってます
ベースもちゃんと毎日練習してるんだね
毎日やってないですけどね
毎日はやらない
はいあの毎日やると指が硬くなるんですよねあの
そうなんか指先が硬いのが音楽家の印ですよね
なんですけど硬いと要はあの、足とかにあのできるじゃないですか硬くなって
あなんか芋あのなんか芋タコ軟禁みたいなやつですよね
あの硬くなって痛くなるじゃないですかああいうのって
はい
でそれと一緒で指もこう硬くなったら弾いてると指で弾いてるんですけど、はい、もうすごく痛くなるんですよ
あそうなんや、
はい、だからなるべく柔らかくしときたいんで
いやあそうなん硬くなった方がええと思ってましたあの人、そういう人らはギター
とかまあ硬いこそないんですけど硬いと痛いんで当たるとその
弦触らせてください
もう柔らかいですよ
あほんまですねそんな、ね、
はい
なんか普通ですね
はいでもこれやと調子乗って弾くと血まめとかができるんでやっぱ硬い方がいいんかな
頃合いがあるん
ですねそういい塩梅があって、
はい、まあ固め
これはもう完全に柔らかい
半生ぐらいの
そうですね
何あの聞いたところによると、
はい、
こう挨拶するときにあなたはこうシャウトを最初にするシャウトも担当してると聞いたんですけど
あそうですね一応リードシャウトっていう
リードシャウトっていうものがすいません勉強不足で、
はい、
知らなかったんですけどその言葉は
ああそうですあの、はい、自分で言ってるだけなんで
自分で言ってるだけなん
はい
これは知らないわ
そうですそうです、
はい、でもねあの今回ね、はい、さっきも言ってはったじゃないですかCD も持ってきてない
そうですね
ネットに上げてる紹介もしてない
そうです
喋ることといえば僕はホラー映画とかが大好き
そうですそうです
だってツイッターで流すだけで逆に心地もしない
そうです
あのでも音楽はこうやってる、
はい、
その音楽の編入をちょっとでもちょっと紹介していただきたくてこうシャウトを一つしていただければ
そうですよね、
はい、
だからあのこれ初めて、うん、あの演奏なしでシャウトをするんですよ
そうですよね、はい、やりづらいと思うんですよ一曲歌ってくれた方がマシやと思うんですよ
そうですねもうなんか無理やりネタするからですけど、まあ、
一応芸人やったら急にちょっとネタして
って言われてそうでもないんで、
は
い、
そうですか、
はい、
なんか失礼なほんま音楽家の人にちょっと失礼なんか失礼じゃないんかそれは分からん、
はい、
のですけど
いやもうこれ新鮮ですねそう言われたの初めてなんで
だって手がかりがないんだ
もんそうですよね、うん、はい
音楽家であるこのままやったらなんかただのなんか大喜利が上手な面白いお兄さんと思いはるかもしれない、
ね、そうですそうです一応あのバンドをやっぱ11年ぐらいやってるんで今のリボルバーさんっていうと、
はい、すごいですよね、
まあ、そうあ割と
さっき私あれ私の計算だったら30年ぐらいやった
もうえら遅くなってますよね
ごめんよ芸歴20年
なんであの、まあ、スロースターターなバンドなんで、
うん、
だアルバムっていうか CD を作ったのも3年ぐらい前だったんで、はい、
あだいぶスロースターター、
ね、そうですね
でも、まあ、堅実にやってきた
まあまあまあ、うん、真面目に真摯に音楽に取り組んでいるんです
お客様の安全を考え
そうですそうです それで、ね、いいライブを見れてよかったなみたいなんで、はい、そんなん思いながらやってはいます。
なんかだけでも覚えて帰ってくれた。
そうです、
はい、シャウトだけでも覚えて帰ってくれたらみたいな。
あ、そうですよね。
一つね、
はい、
ちょっとこれはなんかフリーとかいるんですかね。
いや別に
ね、だって振りってないですよね。だってライブハウスで、
そうです
私さっき舞台だとか何とか芸人丸出しのこと言いましたけど、さて次のご両人はみたいな紹介なんかないもんね。
台湾でそうです、
はい、黙ってはけて黙ってバイバイバイバイって出てきます
よ。そうですね。
でベンベンって音調節あれ何してるのか分からんキュキュキュってこうやりはってなんか始めはるでしょ。
そうですそうです、うん、
その時に言うんですかね。
はい、だからもうリードシャウトなんで、
リードですよね、
はい、
だからリードしないとダメ
です。そうです、
リードシャウトリード MC。
そうですね、リードはい、リードはさせてもらってますけど、
はい、だから喋ることは全て任されてるんですね。
一応そうですね、はい、はい、やってますやってます。じゃあシャウトの方、
あ、よろしいですか。
あ、大丈夫ですよ、はい、
はい、ではそれではね、この CD もろくに持ってきてくれなかった人の罰としてまだいまだ1曲も聴けてないのですが、このデビル・ハゼ氏のリボルバー38のリードシャウト、よろしくお願いいたします。
うわー、ウィアーリボルバー38。はい、以上です。
おお顔すごいやすごいやライブや。
そうですそうです、あ、これは頭に、はい、
なんかあれやね、攻撃やね。
一応まあ一応そういう
この好青年がいやーって言うと思わんかった。
そうですね、
はい、
まあ、そういうのを頭に
こうやって。でもなんでシャウトだけに拍手したの、私これもようわからないよね。
まあそうですよね
ようわからない。
なかなかシャウトだけお願いしますよ、ね、する人あんまいないですから。
そうですよ、ね、してくれる人もいないしまだおいな、したな、顔真っ赤になってしたな、おい、おもろいのがシャウトしてる時に顔ガー赤なりはんの。
あ、そう、赤くなってすごい涙目になるんですよね、
うん、ほんで以上ですって言ったらシュートと顔色が引いていく。
そうですね、
あれが面白かったね。
そうですね、未だになれないのかなっていう。
どう、なんか血が昇らんと声出ないんかもしれませんね。
あ、そうですね、で基本的にちょっとお酒入れてこう、
あ、
体を温めてるってわけじゃないですけど、うん、まあリラックスした状態で、
まあ、この人はね具がいろいろ多くてね、なんか学生時代 そのバイトでなんか遺跡掘りのバイトとかもしてはった話とかも聞きたかったんですけども、はい、ちょっとね時間が来てしまいましたので、告知などありましたらお願いいたします、
はい、リボルバー38の方なんですが、はい、それ11月、15日、
はい、
難波メレさんの方で、
はい
はい、ライブの方させてもらいますんで、
は
い、
それはちゃんと音楽のやつですね、
はい、
マジで大喜利じゃない、
全然大喜利じゃないです、はい、
ちゃんとウェーも聞ける、
シャウトも、はい、聞けます
シャウトの続きも聞けるんだね。
続きも聞けます、
音楽も。
そうです、ちゃんとした
ベースも持っていくね。
持っていけば持っていきます、はい、持っていきますかって言われたんでね、考えましたよ。あ、そう、持っていかなかった
そう、ね、音楽家の人は重いからね。
そうですね、楽器があるんですけど、まあ、その日は持って行ってその重い楽器を京都から運んで、はい、
大喜利の方はまだないですか。
ちょっと、はい、まだ決まってないんで、はい、
今日はね、シャウトしか聞けなくて残念です、
はい、
人も聞いていただいて、あとその時は共有ではったネタが出来上がってるかもしれませんからね、 MC の。
あ、そうですね、
はがきネタが、
はがきネタ、はい、はがきネタをしないといけないようになってないなってる感じなんですけど、そうですね、まあもう出来上がったらそこでちょっと上げてみようかなと思いますね。
それで受けたら調子乗って R1 とか出て私をムカつかせるんかもしれませんけど、ね、
まあちょっと参加費2000円だけ払いに行こうか
な知ってるんや参加費知ってるんや
なんで、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと私の告知で申し訳ないんですけれども、私サイコホールという精神系トークライブでやらせていただいてます、カウンセラーの鮎川さん、病人担当の石村くら子でお送りして ておりますので、11月21日、ナンバー白芸にて、7時から行いますので、ぜひともお越しください。あとは、寄席に出れたら頑張って出るよ、みんな私の動向にこう注目しててくださいということで、よろしくお願いいたします。私ね、ちょっと精神障害者なんですけれども。
ああ、そうなんです
か。そうなんですよ。それでちょっとね、ふわっとこういうふわっとした病状があるだったら出れないから、ふわっとした告知しかできなくて、
こうがっつり出した予定じゃなくて、
サインコホールズだけはその精神系だから出たら、うん、その病状ごと楽しんでいただくっていう感じなんですけど、予選は震えていかれるかもしれんからなかなか言えないっていう。
あ、ちょっとそこは、
はい、そんなこんな精神病者ですけれども、はい、もしよろしければまたね、なんかこうお笑いの舞台で対決をするんだろう。
そうですね、
そう、そうですねっていう、
まあまあライブをちょっと機会があれば
そうですね、メレさんですから近いん
です。そうですか、はい、はい、なんで
ぜひ行かせていただきたいと思います。それでは、本日来ていただきましたのはミュージシャン、そして大喜利ストのデビル長谷氏でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。